自分の飲酒は次第に量が増えてきました。高円寺駅付近だけでなく、新宿、銀座の方にまで出かけて飲み、外泊することさえあり、ただもうしきたりに従わぬよう、バーでブライカンのふりをしたり、片足からキスしたり、つまりまたあの上司以前の、いや、あの頃よりさらにすさんでやひな酒飲みになり、金に窮して、しずこの衣類を持ち出すほどになりました。ここへ来てあの破れたやっこだこに苦笑してから1年以上経って、葉桜の頃、自分はまたもしずこの帯やら襦袢やらをこっそり持ち出して質屋に行き、お金を作って銀座で飲み、二晩続けて外泊して、三日目の晩、さすがに具合悪い思いで、無意識に足音を忍ばせて、アパートのしずこの部屋の前まで来ると、中からしずことしげこの会話が聞こえます。なぜお酒飲むの？お父ちゃんはね、お酒を好きで飲んでいるのではないんですよ。あんまりいい人だから。だから、いい人はお酒を飲むの？そうでもないけど。お父ちゃんはきっとびっくりするわね。お嫌いかもしれない。ほらほら、箱から飛び出した。せっかちピンちゃんみたいね。そうね。しずこの芯から幸福そうな低い笑い声が聞こえました。自分がドアを細く開けて中を覗いてみますと、白うさぎの子でした。ぴょんぴょん部屋中を跳ね回り、親子はそれを追っていました。幸福なんだ、この人たちは。自分というバカ者がこの二人の間に入って、今に二人をめちゃくちゃにするのだ。つつましい幸福、いい親子。幸福を、ああ、もし神様が自分のようなものの祈りでも聞いてくれるなら、一度だけ、生涯に一度だけでいい。祈る。自分はそこにうずくまって合唱したい気持ちでした。そっとドアを閉め、自分はまた銀座に行き、それっきり、そのアパートには帰りませんでした。そうして京橋のすぐ近くのスタンドバーの2階に、自分はまたも男めかけの形で寝そべることになりました。世間、どうやら自分にもそれがぼんやり分かりかけてきたような気がしていました。個人と個人の争いで、しかもその場の争いで、しかもその場で勝てばいいのだ。人間は決して人間に服従しない。奴隷でさえ奴隷らしい不屈なしっぺ返しをするものだ。だから人間にはその場の一本勝負に頼るほか、生き延びる工夫がつかぬのだ。大義名分らしいものを唱えていながら、努力の目標は必ず個人。個人を乗り越えてまた個人。世間の難解は個人の難解。オーシャン、対応は世間でなく個人なのだ。と世の中という大会の幻影に怯えることから、多少解放せられて、以前ほどあれこれと際限のない心遣いすることなく、いわば差し当たっての必要に応じて、幾分ずうずうしく振る舞うことを覚えてきたのです。高円寺のアパートを捨て、京橋のスタンドバーのマダムに、別れてきた。それだけ言って、それで十分。つまり、一本勝負は決まって、その夜から、自分は乱暴にもそこの2階に泊まり込むことになったのです。しかし、恐ろしいはずの世間は、自分に何の危害も加えませんでしたし、また自分も世間に対して、何の弁明もしませんでした。マダムがその気だったら、それで全てがいいのでした。自分はその店のお客のようでもあり、亭主のようでもあり、走り使いのようでもあり、親戚の者のようでもあり、傍から見て甚だ得体の知れない存在だったはずなのに、 世間は少しも怪しまず。そうして、その店の常連たちも、自分を、ようちゃん、ようちゃんと呼んで、ひどく優しく扱い、そうして、お酒を飲ませてくれるのでした。自分は世の中に対して、次第に用心しなくなりました。世の中というところは、そんなに恐ろしいところではないと思うようになりました。つまり、これまでの自分の恐怖感は、春の風には百日咳のばい菌が何十万、銭湯には目のつぶれるばい菌が何十万、床屋には特等病のばい菌が何十万、小船の釣り革には海鮮の虫がうようよ、またはお刺身、牛豚肉の生焼けには、サナダムシの幼虫やら、ジストマやら、何やらの卵の跡が必ず潜んでいて、また、裸足で歩くと、足の裏から、ガラスの小さい破片が入って、その破片が体内を駆け巡り、目玉をついて失明させることもあるとかいう、いわば科学の迷信に脅かされていたようなものなのでした。それは、確かに何十万ものばい菌の浮かび、泳ぎ、うごめいているのは、科学的にも正確なことでしょう。と同時に、その存在を完全に黙殺さえすれば、それは自分と微塵のつながりもなくなって、たちまち消え失せる科学の幽霊に過ぎないのだということをも、自分は知るようになったのです。